聖書を朗読します。マタイの福音書11章25節から30節です。新約聖書21ページです。マタイ11章25節から30節です。その時イエスはこう言われた。天地の主であられる父よ、あなたを褒めたたえます。あなたはこれらのことを知恵ある者や賢い者には隠して幼子たちに表してくださいました。そうです、父よ、これは御心にかなったことでした。すべてのことが私の父から私に渡されています。父のほかに子を知っている者はなく、こと子が父を表そうと心に定めた者のほかに父を知っている者は誰もいません。すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のもとに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。私は心が柔和でへり下っているから、あなた方も私の首輝を負って私から学びなさい。そうすれば魂に安らぎを得ます。私の首輝きは負いやすく、私の荷は軽いからです。本来の順序で、順番で言えば10章の終わりの部分から学ぶはずでしたが、しかし今日はオープン礼拝となっています。そのため箇所を少しずらしまして、11章の終わりの部分から語らせていただきます。主イエスは私たちをご自分のもとへ招いておられます。その恵みの御言葉を共に覚えたいと思います。最初に25節に、その時イエスはこう言われたとあります。その時とは前の段落を受けてのことです。主イエスは20節から24節で、コラジン、ベッサイダ、カペナムといった町々のことを叱責されました。その町々は福音を見て聞いても悔い改めませんでした。そのようにどこまでも固くななこの人間の世界に対する主イエスの深い悲しみ、嘆きがそこに表されています。それに続いて、その時一転、主イエスは喜びに満ちて天の父に祈られ賛美されました。天地の主であられる父よ、あなたを褒めたたえます。あなたはこれらのことを知恵ある者や賢い者には隠して幼子たちに表してくださいました。そうです、父よ、これは御心にかなったことでした。知恵ある者や賢い者と幼子たちが対比されています。天地の主である父は自分のことを知恵ある者、賢い者と自負する人々には福音を隠され、幼子のようにへり下る人には福音を表されたということです。具体的に言い換えれば、知恵ある者や賢い者とは悔い改めなかった町々、またパリサイ人や律法学者たち、また彼らに従う人々のことです。彼らはメシアを拒みました。幼子たちとは弟子たち、また主イエスに信頼し癒された病人や目の見えない人たち、貧しい人たちのことです。彼らはメシアを信じて救いを得ました。あとは言いましても、誤解しないようにしたいことは、私たちが幼子のようにへり下るがゆえに、それと引き換えに救われるという意味ではありません。もともと 高慢である罪人がへり下ったからといって、それは何の功績にもなりません。罪人が罪を悔い改めることも、それは当然のことであって何の功績でもありません。ですから主イエスは功績による救いを語られているわけではありません。救いは神の恵みによることです。 100% 神の恵みによることです。もしも神が恵みによって救いを用意してくださらなかったなら、罪人がどんなに減り下ったからといって誰も救われません。しかし神は一方的な恵みをもって幼子のような者たちに救いを表すことを御心として定められ喜んでくださるのです。それは神の深い知恵によることであり、また神のみに栄光が賛美が帰されるためでした。そのような恵み深い父を主イエスは賛美されました。次の27節からは父への祈りではなく人々に向けた言葉です。すべてのことが私の父から私に渡されています。主権者である父から御父からすべてのことが御子イエスの手に渡されている。同じマタイの28章19節では、私には天においても地においてもすべての権威が与えられていますとおっしゃっています。つまりイエス・キリストこそ天の父のいわば全権大使であり、また等しくすべてのものの主権者とされているということです。特にその主権は被造物の救いによって救いにおいて表されます。エペソ人への手紙1章10節11節でパウロはこのように語りました。時が満ちて計画が実行に移され、天にあるものも地にあるものも一切のものがキリストにあって一つに集められることです。またキリストにあって私たちは御国を受け継ぐものとなりました。すべてを御心による計画のままに行う方の目的に従い、あらかじめそのように定められていたのです。救いの完成について述べられているこの箇所において、一切のものがキリストにあって集められる、キリストにあって御国を受け継ぐものとなったとあります。すべて救われる人はキリストにあってのみ救われるということです。このように私たち人間の救いは主権者なるキリストの御手の中に一手に収められています。そのため27節の後半にはこのようにあります。父のほかに子を知っているものはなく、子と子が父を表そうと心に定めたもののほかに父を知っているものは誰もいません。三位一体の神のうちに豊かな完全な交わりがあり、父は子を完全に知っておられ、子は父を完全に知っておられます。本来それはアダム以来神から離れた人間には決して立ち入ることのできない聖なる交わりです。しかしまるでその交わりに加えられるかのように、父なる神と交わるようになる人々を子が心に定めたと言っておられます。イエス・キリストとはこのようなお方です。神と人との唯一の仲介者であり、罪人の救いを一手に握っておられ、すべてのものの主権者であられます。私たちが選べる立場にはありません。選ぶ権利はどこまでも救う側にあります。ひとたびこの事実を認めたなら、人が取るべき行動はたった一つしかありません。もはや選択の余地は残されていません。問答無用でキリストのもとに 行くしかありません。それ以外にないのです。救われるためには誰もがキリストのもとに行くしかないのです。私を通してでなければ誰も父の身元に行くことはできませんと言われた通りです。しかしもしキリストから拒まれてしまったらどうすればよいでしょうか。冷たくあしらわれてしまったらどうすればよいでしょうか。あなたのような人を選んでいない、あなたのような罪人に用はないと言われてしまうのではないか。自分の罪を知った人はそのように心配することになります。しかしそのような不安は次の御言葉によって解消されます。それはなんと恵み深い御言葉でしょうか。本当に主イエスは恵みと誠に満ちておられるお方です。28節です。すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のもとに来なさい、私があなた方を休ませてあげます。このようにシエスは招いてくださいます。この招きはすべての人に向けられています。というのも疲れた人、重荷を負っている人というのはまさに神から離れたすべての人の普遍的姿であるからです。とはいえ全員がそれを自覚しているわけではありません。ですからこの招きに全員が応じるわけではありません。幼子でなければ自分の本当の姿を認める人でなければその招きには答えようとしないからです。では疲れたとはどのような意味でしょうか。疲れた人という言葉にはあれこれと働きすぎて重労働によって疲れてしまった人という、そういう意味があります。と言いましてもこれは会社や家の仕事に明け暮れて疲れてしまった人々のこととは限りません。もっと深い意味での罪人としての疲れ、魂の疲れについて言われているのです。同じマタイの福音書6章でこのようにありました。なぜ着るもののことで心配するのですか。野の花がどうして育つのかよく考えなさい。働きもせず紡ぎもしません。この働くというのは労苦する、あるいは疲れる、同じ言葉ですね。同じ言葉がここで使われています。野のよりは働きもせず紡ぎもしないけれども神によって育てられます。それと対照的なのは神から離れた人間の姿です。父なる神との交わりを持たず神に信頼しない人は人からよく見られるために善行をし、また人に見られたくて祈り、宝を地上に蓄えようとします。二人の主人に仕えるという無謀なことをしようとし、何を食べるか、何を飲むか、何を着るかと心配します。本来人間は神に全面的に依存しているものであるのに、まるで自分の人生は自分の力にかかっているかのように歩みます。作られたものとしての人間としての限界を超えて、自分の力の及ぶ範囲を超えて何もかも自分でコントロールしようとします。自分自身を神として考えているということです。そのような生き方をしている人が疲れないはずがありません。神から離れている限り人間の魂は疲れ続けます。決してひとときとしても本当の休息を得ることはないのです。特に危険なことに、そのような姿勢のゆえに自分の救いを自分で成し遂げようとすることになります。重荷を負っている人 とありますが、同じような似た表現を用いつつ、主イエスはユダヤ教の指導者を咎められました。エマタイの23章4節、このようにあります。また彼らは重くて追い切れない荷を束ねて人々の肩に乗せるが、それを動かすのに自分は指一本貸そうともしません。ここでは律法学者やパリサイ人が人々に教える求めるその内容が重荷であると言われています。彼らは律法の語る神の御心を知ることよりも、律法を形式的に守るために細かい決まり事を作り、人々に押し付けました。どんな几帳面な人でもそれらを完全に守ることは不可能でした。まさにそれは追い切れない重荷でした。どんなに努力しても守れない、完全な自分になることはできない、正しいものになることはできない、結局は神の裁きを恐れるしかない、死の恐怖に苛まれる。このような重荷は当時のユダヤ人だけではなく、神から離れたすべての人間に重くのしかかっているものではないでしょうか。まさにそれは罪の重荷です。この重荷を背負うことに疲れ果てている人に対して、主イエスはご自分のもとに来るならあなた方を休ませてあげますと言われました。ジョン・バニアン の有名な天路歴亭、その本を子ども向けにした本がこのチャペルの図書室にも昔から置いてあります。それはクリスチャンという名前の人物が滅びの町から天の都へ旅をするという物語です。この御言葉を読むときに、その中の一場面が思い起こされます。少し読ませていただきます。このようにあります。クリスチャンはまた歩き始めた。彼の進むべき道の両側には石垣があって、それは救いの石垣と呼ばれていた。そこで彼は走り出したが、背中の荷物のためなかなか思うように走れなかった。それでも頑張って十字架の立っている場所の近くまで走り続けた。その十字架の下のところには墓穴が一つ口を開けていた。クリスチャンが十字架の前まで登ってきたその瞬間、今まで背負ってきた重荷が肩から滑り落ち、コロコロ転がって墓穴に落ち込み、全く見えなくなってしまった。その時のクリスチャンの喜びはどんなだっただろう。彼はウキウキといかにも楽しそうに言った。主はその悲しみによって私に安息を与え、その死によって私に命を与えてくださった。それからしばらくの間彼はじっと立っていた。十字架を見上げただけで背中の重荷が取れてしまうとは。そう思うと畏怖の念に打たれざるを得なかったからである。三度あるいは四度彼は十字架と墓穴とを見つめた。すると目に涙が溢れてきた。こうして泣きながら立っていると、驚いたことに三輪の輝く天使たちが近づいてきて、その中の一人が言った。平安があなたにあるように。神の恵みによりあなたの罪は許された。次に第二の天使が歩み寄って彼のボロ服を脱がせ、代わりに新しい衣を着せてくれた。それから三人目の天使が彼の額に印をつけ、また封印のついた巻物を与えて、走りながらもこれを読み、天国の門に着いたら差し出すようにと命じた。それから天使たちは去っていった。クリスチャンは喜びのあまり三度飛び上がり、それからこう歌いながら進んでいった。ああ、なんと素晴らしい場所だろう。 重荷を縛りつけていた紐がここでぷっつり切れてしまった。ありがたい十字架、ありがたい墓、いや本当にありがたいのは私のために恥を受けてくださった主イエス・キリスト。このような物語です。これまでずっとどうしても下ろすことのできない重たい荷物に苦しんできた男が、旅人が十字架を見上げたときに、その重荷から解放されました。これこそまさに主イエスが私たちに与えてくださる真の安息です。十字架の贖いによる神との和解、平和に基づく安息です。このようにして主イエスは私たちの魂を休ませてくださいます。ただしクリスチャンの旅路は罪の重荷を取り除かれて終わりではありません。主イエスはご自分のもとに来る者たちに対して別のものを追うようにと要求されます。29節です。私は心が柔和でへりくだっているから、あなた方も私の首輝きを追って私から学びなさい。そうすれば魂に安らぎを得ます。つまりキリストのもとに来るとは、キリストの首輝きを追うことを意味します。では私の首輝きとは何でしょうか。首輝きを追うことによって休むことができるわけですね。そして首輝きとは、文字通りの首輝きとしては、一つはこれは家畜が追う首輝きがあります。牛が畑を耕したり重たい荷物を運ぶのに用いる道具です。また動物ではなく人が背負う首輝きもあります。それは重たい荷物を運ぶときに用いる道具です。尾瀬に行きますと、そのような道具を使って荷物を運ぶ、牧歌と呼ばれる人々がいるわけですね。ここで想定されているのは動物ではなく、そのような人間用の首輝きです。ただし、象徴的な意味で首輝きといった場合には、そこには服従や霊俗を意味する、そういう意味が出てきます。聖書の中では、アッシリアの首輝き、バビロンの王の首輝き、エジプトの首輝き、背きの罪の首輝き、奴隷の首輝きなどといった表現があります。つまり何かに支配され働かされている状況を表します。ですからキリストの首輝きを追うとは、キリストに自分のすべてを明け渡し、支配していただくことを意味します。また、当時のユダヤ社会では、律法学者たちは律法の首輝きという表現を用いたようです。それは律法を守るために付け加えられた数々の規則を守ることを意味していました。キリストの首輝きはその反対にあります。すなわちそれは恵みの福音に対する服従です。神の恵みによる以外には決して救われないということを認め、全面的に服従することです。またそれと同時に、私から学びなさいと主イエスは言われました。学びなさいとは言い換えれば、私の弟子となりなさいということを意味しています。主イエスの弟子となり、その生き様と見教えから学び従いなさいという意味です。距離を置いて遠くからイエス・キリストについて学ぶということではありません。そうではなく、主イエスのすぐ近くにおらせていただき、生きた交わりの中で学ぶということです。それを躊躇させるどころか、むしろそれを強く願わせる理由は、主イエスは心が柔和でへりくだっておられるということにあります。柔和とへりくだりは切り離すことができません。ほぼ同義と言えます。神の御姿であられるのに人間となってくださった、 減り下り、罪は犯されませんでしたが、人間としての試練を経験され、弱さや痛み苦しみを味わわれた減り下り、自分を卑しくされ十字架の死にまでも従われた減り下り、そのような減り下りをもって主イエスは今も私たちを教え導いてくださいます。と言いますのも、柔和であることには教えることとの関わりがあります。パウロは第二コリント十章一節でこのように言いました。さて、あなた方の間にいて顔を合わせているときはおとなしいのに、離れているとき、離れているとあなた方に対して強気になる私パウロ自身が、キリストの柔和さと優しさをもってあなた方にお願いします。このようにパウロはキリストの柔和さをもって教会を教えようとしました。また他の手紙の中では、過ちに陥った兄弟を柔和な心で正してあげるように、また反対する人たちを柔和な心で訓戒するようにと教えています。つまり柔和であるとは、怒りや力に訴えるのではなく、忍耐をもって優しく教え諭す、そのような姿勢を意味しています。なんと主イエスはそのような姿勢を持って私たちを教えてくださるというのです。すべてのものの主権者が小さな人間に過ぎない、私たち一人一人に決して呆れることなく、怒りや強制力を持ってではなく、忍耐と優しさを持って接してくださるのです。このことに私たちは驚かないでいられるでしょうか。だからこそ私たちは躊躇せずにキリストの首輝きを追うことができます。そうすれば魂に安らぎを得ますとイエスは約束されました。魂の安らぎとは、魂に限られた部分的な安らぎという意味ではありません。そうではなく、その人の内面の最も深い部分、最も深い部分における安らぎを意味します。ですから、その安らぎは当然その人の存在全体まで影響するものです。表面的なその場しのぎの安らぎでもなく、まあまあな安らぎでもなく、最も深い安らぎのことです。それは天の御国の前味とも言えます。キリストの主イエスの首輝きを負わないなら、決して味わうことのない深い安らぎです。主イエスの首輝きを負い、主イエスに学ぶ人は現在の生涯においてすでに魂の深い天の御国の安らぎを味わいつつ歩むことができます。その安らぎの原因が30節にあります。私の首輝きは負いやすく、私の荷は軽いからです。首輝きは荷物を運ぶ道具です。ですから首輝きが負いやすいということと荷が軽いということは別のことを言っているわけではありません。とにかくその荷物は簡単に運ぶことができるということです。なぜなら、その首輝きによって結びつけられるのは恵みの福音であるからです。十字架による罪の許し、聖霊の助け、永遠の命の約束、喜びと平安と希望、そのような恵みが生み出すのは神への感謝と真実の愛です。真心からの自発的従順です。許されるため、救いを得るために頑張るのではなくて、感謝のゆえに喜んでそうする、キリストにある真の自由です。そのように負いやすくて軽い首輝き、 それが魂の安らぎの原因です。罪の重荷は魂を疲れさせ、命を削り、最後には滅びをもたらします。しかし、主イエスがくださる荷物は、魂に最も深い安らぎをもたらし、疲れさせるのではなく休めさせ、誠の命をもたらします。したがってどちらも重荷であるわけですが、どちらかというとこちらの方が軽いという、そういう程度の話ではありません。キリストの首輝きに関して言えば、何も負わない状態よりも、それを負った方がはるかに良いのです。負わないなら、むしろ休むことはできないし、安らぐこともできないのです。したがって罪の重荷から解放されてクリスチャンになったらもう何も背負わなくてよいということではありません。あとはとにかく楽をして、教会に来てもなるべく疲れることは避けて、奉仕の重荷は他の誰かに任せて、とにかく安らいでいたい。もうあとはクリスチャンになったのだから、苦しみのなるべく少ない人生を歩むことができる。魂の安らぎとは決してそのような意味ではありません。この前の章で、主イエスは言われたばかりです。自分の十字架を追って、私に従ってこない者は、私にふさわしい者ではありません。ですから、キリストの首輝きが追いやすいと、それは苦難がもうないという意味ではありません。全員がそうなるわけではありませんが、キリストに従うゆえに孤独を経験する人々もいます。キリストに従うゆえに、膨大な量の労力と時間を捧げて疲弊する人々もいます。キリストに従うゆえに大変な苦しみを受け、命を失う人々さえいます。でも、そこには喜びがあり、感謝があり、真実の愛があり、最も深い魂の安らぎがあるのです。なぜなら、その人と主イエスが、柔和でへりくだっておられる主イエスがすぐ近くにいてくださるからです。お祈りします。恵み深い天の父なる神様、あなたの皆を賛美します。すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のもとに来なさいという招きの御言葉を感謝します。キリストの首輝きを負って、キリストに従う道にこそ真の安らぎがあるということを覚えます。それ以外の方法で安易な安らぎを得ようとしてしまう誘惑からどうかお守りください。どうかこの恵みの御言葉に真心から応答する一人一人となさしめてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。